090-1038-8957、 お電話お待ちしております。
地方 CM みたいだな。
松崎勝利です。
藤井隆一です。
カーズSPの岡原です。
はい、というわけで、まあゴールデンウィーク、はい、まあ、終わりまして、
はい、
まあ、去年とかは外で撮ってたんですけれども、うん、
はい、
今日はちょっと天気がちょっと悪いと、
はい、
で今雨ちょっと止んでるんですけども、もう椅子もべちょべちょだと、
うん、はい、
いうことで、まあ、急遽会議室を取って、
そうですね、
はい、で、まあ会議室でお送りいたしますが、まあ、
はい、
はい、というわけで、サイドビーでございます。
はい、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。はい、我々サイド B はどっちかというと、作品、すごく面白いよねとかそういう話もするんですが、
うん、
まあ、基本的にはブヒリ目線といいますか、
そうですね、
そっちが、まあ、大きい要素でちょっと喋、る回でございますので、人によっては、ちょっと聞いてらんないなっていう方もいらっしゃる、
まあ、不快な思いをされる方もいらっしゃると思います。
いらっしゃると思いますが、あらかじめご了承いただければと思います。我々の、エロい話をした場合に、出てくる登場人物は全て18歳以上ですっていう、
はい、大事ですね。
実在の人物とは一切関係ない、
関係ありませんですね。
はい、ちょっと DL サイトに習ってね、そこはね。ね、ワードを規制していきますね。
はい、エロゲーでよくある書き込みのやつですね。
はい、
女子高生の校が高校の高いじゃなくて、学校の校みたいな。
学園生の。
そうですね。はい、そうです。この間ちょっとエロゲネタライブっていうのに出てきた。
あ、そうなんですか、松崎さん。
そうです。はい。
ツイッターなどで、はい。めっちゃ入ってますね。
はい。もしかしたらまだちょっと配信変えるかもしれないんで、めちゃめちゃ好評で。
あ、そうなんですか。
配信1000枚今売れてまして。
すごいですね、あれね。
売ってるので。
800枚売れましたとか、こう段階的に売れていきましたね、あれは。
はい。
素晴らしい。
なので、僕も、カラタチっていうね、芸人がいて、はいはいはい、その芸人に呼ばれた時だけ僕はネタをするので、事務所ライブ全く出てないんですけど、太田プロのライブには全く関わってなくて、吉本のライブにだけ出るってなってるんで、吉本の劇場でエロゲの話をする毎回。
カラタチが勝利を呼んでるんでね。
そうそうそう。はい、皆さんはぜひ、まあ、機会があれば見ていただければと思いますが、というわけで、今期の話もしたいんですが、まあ、まずはちょっと前期のおさらいと、
はい、
いうことで、まあ、毎回恒例の、カーズさんの、
はい、
初恋を、
そうですね、
今回も聞いていこうかなと思います。はい、毎回恋をするものなんですね。
そうですね。私のブヒリ目線としましては、はい、やっぱりマイクール、好きな女が出てくると。
はい、
もう惚れるしかないと、
うん。
で、その作品にとっては、僕は初めてなので、初恋と言ってるんですね。
ちなみにカズさんはさっきも言ったと思うんですけども、女って言いますね。
キャラの女って。
まずここで使いなかった思いがあれだから、まず一人出てくると思いますけども。
もうさ、コンプラなんてね、今昨今のコンプラに照らし合わせたらなかなかいないですよ、女。
だって今だって奥さんのこともパートナーって呼ぶべきなんじゃないかって言われてるようなね、
奥さんとか嫁とかダメだってね、
じゃんなんじゃないかって言われてる、なんか女って言いますので、
僕平気で嫁とか女って言いますんで、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いしますね。はい、
でですね、2024年冬ですね、アニメでですね、治癒魔法の間違った使い方という作品がありまして、これすごく面白かったんですが、僕これのですね、鈴音さんという生徒会長さん、
あー、そうしか、
はい、僕はね、もう鈴音さんめちゃくちゃ惚れました。
おー、あ、そっち、あ、僕もちょっと意外
意外。
え、マジですか？
いや、もう、 ちょっと僕の中でチューマホだったらローズ隊長行ったかなと思ったんですけど、
ド M だと思いで。
いや、まあ今までどうなる傾向と対策を考えたら、
なるほど、なるほど、東大生並みにこう傾向対策を勉強した結果ローズに行くんじゃないかみたいな、この作品な
の。でも僕の予想は黒騎士の方でした。
あ
そこのなんか
目線だけちょっと入ってるやつ。
後半のあの大逆転というか、黒い鎧にね身を包んでて、実はあんな可憐な少女だったっていう、はいはい、
けどそこ揺れましたね。実は揺れてますけども、
だったんですが、
鈴音さんね、まあ、第1話から出てきてるんで、そこの ねアドバンテージが僕の方がありました。
アドバンテージ、はい、
ちょっとね、前回この作品触れてなかったんで軽くちょっとおさらいさせてください
。はい、
平凡な高校生のうさとという主人公が、うん、同じ学校の、まあ生徒会長の鈴音と和樹っていう副会長かな、
うん、
と一緒に3人で異世界転生してしまうと。
その会長と副会長がちょっといいカップルなんじゃないかみたいな感じで、
美男美女で、うん、お似合いのカップルとして学校でささやかれてる。
で、うさとはどっちかというとなんかモブっぽいキャラクターみたいな感じ
で、
ね、
平凡キャラで、うん、で3人で異世界転移したところ、勇者としての適性があるのは鈴音と和樹という、またその美男美女の方だけ、うん、だけど主人公には治癒魔法の才能が見つかったことで、まあ、まあ巻き込まれていくという話なんですけども、はい、まあ、その鈴音さんですね、僕どこが響いたかっていうのを話しますと、
はい、
口調がですね、なんとかなんだぞとか、
ああ
なんとかだなって男っぽい口調で言うんですよ。
はいはいはいはい、はい、
拙者こういうのに弱いでござるっていうですね。
いにしえのオタクでござる。
拙者最高でござるな。
剣心の拙者じゃない拙者が出ました。
いや本当よかったですね。
分かる。あ、そうか、確かに。
はい、もともと主人公にとっては高嶺の花的な存在で手の届かないと思いきや、異世界に召喚してからは結構鈴音さんは自分を解放して生き生きと冒険していくんですよ、
うん、
でそのあたりで若干こう天然っぽさがありつつも主人公だんだんいい仲になっていくんですよ、
うん、
この関係に非常にグッときましてですね、なんかすごい優しい、うん、この二人の関係が気持ちよくて、僕はこれは松崎さんでいうログイン型として楽しんでます。
ああ、なるほど。じゃあ自分をウサと、
そうですね、イコールとして、そう、鈴音さんとこういういい関係になりたいなっていうのと、
うんうん、
あとね、もう一個大事なのがあるんですよ。
大事。
そのイケメンの方のカズキっていう子がいるんですけども、
はい、
この人がライバルになると思いきや、
うん、
お姫様の方と割とこういい感じになることで、
はい、
セーフ、
うん、はい、
寝取られ回避みたいになってですね、よしよしよしと。
いや、みんな幸せ、これ。
これね、大事なんです、すごく。
いや、ちょっとわかります。
わかります。
変な、そのストレスになっちゃうんですよ、恋のライバル
って。そう
な
の。
スライドが立たなくても、どうしても気になっちゃうんですよ。
うん、
なんかその、イケメンが近くにいると、もやっとする感じ。うん、なんかね、それを早々に解消してくれてるんですよ、
うん、
お姫様とのちょっとしたこうね、
はい、
ちょっとなんかお互いちょっと好意を持ってる感じになってることで、はい、そのあたりがもう本当にね、もう安心して見ていられる。
もう
俺大事です。
もう結構ね、その恋のライバル出現みたいなのがちょっと、うん、引っかかる花アニメとか漫画とかがあったりするので、
はいはいはいはい、
これは本当にストレスフリーで見れますよね。
そうなんですよ。これね、でも昔の恋愛といえばそういうライバル出現は当たり前だったんですよ、
はい、
うん、なぜ俺たちは今そういうのに抵抗がなくなったのかというか、うん、なんか心弱ってるんですかね、これね。
どうなんですかね。
僕昔はそういうね、普通にライバルが出てくるラブコメも好きで読んでたはずなのに、
うん、
なぜか最近そういうのが出てくるともやってしまうという。
そうですね、まあ作品によるんでしょうけど、僕いいとか、
まあ、そう
ですね、よるでしょうけど、
そう、この作品に関してはこういう嫌なやつじゃないから余計、
あ、そうですね、かなりいいやつ、
恵まれてほしいというか、
はいはいはい、
になるんでしょうね、その気持ちに、
うん、
だしやっぱり昔だと僕は結構負けヒロインが好きだったり、
あ、はい、
まあ、負けヒロインになってしまうキャラクターが好きだったりしたので、うん、報われてほしいみたいな気持ちもあり、
あ、ありますね、
だから、私本当に寝取られたらどうしようもあるし、こういうのライバル出現で本当に取られるんじゃないかってやっぱり思っちゃうのがストレスというか、
はいはい、
ピュアピュア
で、異世界転生って基本的にそのストレスがない世界を描くじゃない
です
か、
ね、
まあ俺強いものとか言いますけど、
はい、
でその中でここでストレスを出して ってくれるなよって思っちゃったりとかするので、
あの丁寧にトゲを抜いているのがいいんです、
うん、
要は魚の骨がつっかえないように細い骨まで抜いている、それがそのカズキとお姫様の関係だったり
する
ので、それがないことであのすごい集中して二人の関係を見ていられるのは素晴らしい、
うん、僕らは赤ちゃんなので
そうね、
はい、魚の骨とか硬いものとかは
骨とか崩してほぐして、
はいはい、あのサンマの苦いところとかも取っていただいてい
ただいてお口元にこう
スプーン
であーって運んでくれないと食べられないんでちゅう
離乳食アニメ、
離乳食アニメ、
なんだこんなもん
たまらないです。でも、うん、でこの作品ね、物語的にもすごく面白くてですね、うん、その先ほど出てきたローズっていうですね、はい、あのいわゆる団長が主人公をしごくんですけども、はい、それがですね、まあ、田中敦子さんが演じるこのね、うん、ハートマン軍曹っぷりがたまらなく面白かったということもちょっと付け加えてお
きたいですよね。
これ本当にあのそう期待値ランキングに入ってきませんでしたが、はい、僕の中ではまあ化けたというか、
はい、
最後まですごく面白く楽しめたんで、これはぜひともちょっと取り上げましたね、
う
ん、
結構数ある異世界転生ものの中の一つとして捉えるにはちょっともったいない感じも、
もったいないですね、
しますよね。
そうですね。これはちょっとそうですね。そういう偏見なくですね、見ていただきたいなと。
はい。コメディもあり、ちょっと熱さもあり、バトルもありということで。
はい。
中間方法の間違った使い方、はい。
鈴音さんが、そうですね。あの、前期の、はい、あの、俺の嫁でしたということで。
はい。
はい。以上になります。
はい。
お二人はいかがですか？
あ、僕ら。
全員、
ね、はい。
僕はですね、未だにちょっとショックから立ち直れてないというか。
ショック
というか、まあ、怒るべくして怒ったんですけど、うん、僕これ山田ロスです。
山田ロス、
山田アンナさん、
いや山田高尾さんではなく
山田ロス、なるほど、
バクター運んでくる、
そっちか、
いるし毎週日曜見れるいやね、僕の心のヤバいやつ、
いやすごかったっすね、
すごかったっすね、
毎週本当にあの机をバンバン叩きながら僕やってるぜバンバンバンバン、うん、やってるな青春って言いながら僕毎週見たんですけど、ちょっと毎週見てる間に、あれ俺山田のこと好きなのかもしれないって、
おお、
なんか、うん、見て、その作品見てない時もちょっと考えてる時があったりして、
うん、足立だ。
あれ今なんか足立か。
まだ。足立だ。
足立だ。いやマジで、あ、今なんかセリフ覚えたりしてんのかなとか。
ああ、そうね。あの女優もやってるから、
あんたが。あと LINE してなとか。
おぉ。
LINE
交換したいな。
したいなとか思ったりとかして。ちょっと
めちゃくちゃ恋してるじゃ
ない、恋なのかもしれない、
完全にラブですね、
これは。でそれがあの要は2期終わってまだ3期とかのあの知らせもないですし、まあ多分連載も僕読んでるんですけど、
はい、
連載の方もまだ多分溜まってないんですよね、多分アニメ量的に、
まあ、まあまあまあま
あ、ある3期分あるかないかっていうところなんですけど、
う
ん
う
ん、
そうね、
まだその3期の発表もないんで、うん、僕は何を今追うものは連載だけなんで、
そうね、
享受できないと動いてる山田を見れないっていうので、
ああ、ショ
ックです、ね、動いてほしいか、
まあね、連載というか、まあ、あの単行本は10巻まで出てて、まあ、結構先に進んでね、
はい、
ますけども、
うん、
まあ結構もう進んじゃってるんですけどね、
あ、これネタバレはちょっと言わない方がいいです ね、
もう
あの毎週情緒があーってなる感じ、
最新のとかうーわーってなって、
はい、
それこそ、最新の山田の下着か、
あ、
えぐっ
結構ね、山田、家で、なんか、スポブラみたいなのをつけたり
して
、
まあ、ブラトップというか、
でもけど、それとも違う。
いや、あのブラはやばかったなぁ、マジで。俺行くんだーって思って
。ストーカーの会話になってる。やばい。
特別な時用か
ーって。あ、なるほど。
ちょうどね、これ収録してるのが火曜日でね、木山の更新日でもあるんですよね。
はいはいはい。
はい。
ざわつきますね、これ。
はい、
僕山海に来て、俺も合宿して
そういう話でした、10巻はね。
はい、
ちなみにそのね、その2期で、まあ正式にお付き合いしますっていう話になったじゃない、
うん、そうですね、そうですね。はい、
それは、 藤井君的にはどうなの？
いや、あのだから要は違う世界線ですよね、あれは。
ああ
僕は僕の世界線で、
なるほど、
と同じクラスメイトになりたいですし、ちゃんと同じクラスになって、
うん、
あのいや LINE 交換してとか図書室の、うん、山田のこの秘密とかを共有したりとかしたいですし、僕だって僕が中学校の頃そんな友達いなかったのも合ってると。
ああ、にニコちゃんじゃない？豚野郎だ、豚野郎。
ああ、そうか、
ストーカーチックな。でも僕はああいうアニメで付き合ってるのを、はい、2人が付き合ってるのをなんか隠す側になりたいというか、
おお、友達側というか、
友達であ
れだ、はいはい、あのポジだな、
なんかね、僕昔からその誰と誰が付き合っててこれが周りにバレるのを防ぐ役みたいな、
あ、
ちょっと憧れてて、
これね、だから関根とかがそう、
あ、そうそうそう、
あいついい立ち回りすんだよな、
そうね、
あいついい立ち回りすんだ、
もうモエピもね、
モエピもいい、いい立ち回りです、確かに。
なんかああいうキャラクターちょっとなんか全部を把握してちょっと神みたいな目線になれる。でこことここが合うのをなんか避けようとしたりとか、それこそサプライズしようとするのをなんとか自分が防いであげられればみたいな感じになったりとかして、
あれうざいよね、本当にうざいよ、
あれはね、
たまんないね、
やべえわ、あれあれ死ねるわ、あんなのやられたら。
で犠牲になったカップいるじゃないですか、前にかわいそうだよね、あの子たち、
あの原さんの顔素晴らしい、
俺原ちゃんごめんな、原ちゃんって思ったわ、あれ
かわいそうだな。
そっか、じゃあ、そっか、じゃあ、僕とか、さっき言ったカーズさんみたいに、藤井くんが、京太郎になるとか、いうわけではないんだ。
でも、そうですね。
別の世界線なの、うん。藤井くんとして付き合いたいんだ。
そうですね。
うん、
今の俺なら、あとなんか、今の記憶のまま、あの頃の、てか中学生の時の山田と、俺は同じ中学校で出会いたいし、同じクラスになりたい。うん、そしたらなんか俺は、きっと山田と共感できる部分あるし、ある、あると思うし。
あると思う。
で、面白い女って言いたい。
なんでそれはよくわからんけど。
少女漫画仕草が入るんですよ、
面白い女って言って。
じゃあ、あれですかね、じゃあ、アンナちゃんに、
そうですね。
名前、下の名前21って呼ばれる。
それ本名です。いやでもそうか。まあでもいいな。
に20ちゃん20 21って呼ばれる。
いいよ。僕献血まで行ってるんでね。
おお。
あの僕の心のヤバいやつと赤十字がコラボして、
はいはいはい、
なんかクリアファイルみたいな、献血したらクリアファイルみたいなのもらえる、
ね、4
月1日からキャンペーン始まってたんですけど、僕4月1日の朝一で予約して行ってきた。
えら、
ガチでですね。
すいません、クリアファイルくださいって受付とか。
すごい、あの役に立って、人類
そう役に立って、そうなんです、役にも立ってる。
はい、
ジョイの山田可愛かったな。こんな役も将来やるのかもしれない。
僕はね、
はい、
まあまあでもね、チェッカーフリーレンだったな。
おお、まあ
で何がいいってやっぱりその SNS 上にその結構ファンアートというか
盛り上がりましたね。
漫画がもうやたら出てきたじゃないですか。
いやー、もうファンアート面白かったですね。
面白かったもうね、もうラウラがいいように、
ああもう本当にお
もちゃにされて、あれも面白かったですけど、
はいはいっつってこう自害したりするネタ、ギャグネタとか結構あって、もう本当あのあたりのね、皆さんのいじっぷりがたまんなかったですね。
ですけど、まあでも僕はどっちかというとやっぱりそのフェルンとシュタルクのいわゆるちょっとイチャイチャ漫画が、
なるほど、
いやいわゆるフェルシュタです、
はい、溢れたのがやっぱり良かったですし、やっぱり
だな、
そうやってイチャイチャ漫画がその X 上にいっぱい流れてくるようになるアニメっていいなと思う。だからスパイファミリーでちょっと思ったんですよね。
あ、ほいほい、
ダミアニャが
ね、うんうん、
やっぱりそのピクシブで検索するとかもありましたけど、
はい、
X 見てるだけで自然と流れてくる漫画があるってやっぱりいいなと思って、あと、まあ、フェルンの胸がやっぱりちょっと、
いやー、
胸が
すごいですね、
うん、でファンアートだとよりちょっと強調するという、これ前も言いましたけども、
存在感
増量するんでね、皆さんね、
まあ、あれも素晴らしかった
です。フリーレン作画マジでやばくて、複製体と戦うシーンが、
はいはい、
フリーレン同士が、
はい、
そこね僕も本当に100回以上ずっと見続けてるんですけど、
いやーあれはすごい、
瓦礫の一個一個の動きとか、うん、えマジでこれやるのってところから、そう
で、あそこのその音楽もいいし、
音楽もまた盛り上がるしね、あの荘厳な、
なんか全部がすごかったなっていう感じですよね。終わり方とかもすごかったですし、
フェルンがあの傷を負わせるんですよ、はい、そこからあのなんか無重力っぽく壁に叩きつけられた時 の、 そのまず瓦礫の崩れ方から何が起こったっていうところの主観視点でこう複製体の睨みつけてる顔を見てっていうところの流れが本当素晴らしくて、いや
これ
かっこいい、
全部すごかったな。
いやもう本当ね歴史に残りましたねこれアニメ、
はい、っていうのがある一方を、
はい、
魔法少女に憧れて、
ね、ラクサがすごい、同じ魔法少女でもラクサすごいですねこれ。
もうアズールが大変好きでね。
アズール好きですか。
アズールのあの
誰かといえばアズール、
いやもう快楽落ちするあの様最高でしたね。
いやーアニメだとドエロっぷりがちょっとね拍車かかりましたね。あれは
ちょっとすごかったですね。これやるん、これすごいなって思いました。
地上波でやるっていうね。
まあ、僕もそうですね、18禁のやつでも僕はもう快楽落ちだとか、アヘ顔とか、おほごえとか僕大好きなので、これ見れたのだってマジで18禁アニメでしたもんね。
いやそうですね、
そういうシーンでは、
はいはいはい、
本当にその M の女の子っていうのは素晴らしい、良かったですね。
確かに、いやなんかもう全員ね、全員が全員なんかねどっか歪んでて、そこが、ね、あのエロに結びついてくるあたりが本当素晴らしかった、うん、
そうまともじゃん、みんなやっぱりどっかずれて
みんなおかしいっていう、
うん、でみんな違ってみんないいみたいな。綺麗に言いましたけど。あとね、
はい、
僕はその後輩からその的星兵のスレイブの、
おー、はい、
原作を知ってる人から、その出雲天下というキャラクターがやばいと。
あ、なるほど。ショートカット。
はい。
うん、で、ちょっと寝とったり、なんつうのかな、主人公、主人公を誘惑する感じの、
そうですね。
あの、隊長さんと言います
か。ああ、だから、
別の部署の。
っていうキャラが、とてもやばい。やばくて、原作の人気投票でも、もう、1位断髪だと。
彼女が1位なんですね。
へ、はい、そうなん
だ。わかる気はするけど。
で、それを知った上で見ると、エンディング出ずっぱりなのもすごいわかるし。
なるほどね。めちゃくちゃ押されてますね。
で、確かにあれはやばい。ほんとその、なんですかね、昔、近所に住んでる謎のお姉さんっぽさがあるという
か。なるほど。
まあ、なんか、うん、ちょっとミステリアスというか、なん
どういう仕事してるかわからない感じのお姉さんですか。
大人になったらねって言ってきそうな。
あー、なるほどね。余裕があって。
なる
これ僕も好きなんですけど、たまにネット界隈でやられる、少年呼びするお姉さん概念。
あー、わかる、わかる。
いいわ。
はい、
あれいいよね。
だから少年呼びじゃないけど、だがしかしの、ホタルさんとか、若干そういう感じ。
はいはいはい。
いや、少年呼びじゃないんだ、ここのつくんなんだけど、
うんうん、
ちょっと、
お互いの主人公との関係性が、
そうそうそう、
ね。ああ、ちょっと、ああ、
近いっていう。
そう、どこに住んでるのかもわからないような謎めいた、
はいはい、
素性の知れないお姉さんっぽさがあるというか、
なんかあるの確かに。
で、そんな人が、自分のことを、もう自分って言っちゃってますけど、僕はね、逆委託してるので、
これに関しては絶対ログインでしょ、ログインで見る。
のことに、自分に夢中に本当になってるっていう、確証を得られるのが素晴らしいですよね。
確かに。
だから、まあ逆にこれは、さっきその恋のライバル出現みたいなのがちょっとストレスになるって言いましたけど、
はいはいはい、
これは僕はね、その前々からこう熱文字で言ってそのハーレムが大好きな僕が出てきて、はい、みんなで僕を奪い合ってほしい。
はい、
の中のもう代表格です。
まあ、確かに
この作品自体そういう感じじゃないですか。
うん
ね、
男性としてもそうだし、そのいわゆるパートナーというか、要は
うん、
スレイブとしてもなんかこう、
そうそうそう、
争ってる感じで、うん、もうやめてくれよ。
そうそうそう、
引っ張られる
感じが、
両手引っ張られながら
てる感じがすごいですよね。
だからもうスレイブなんですよ本当に。奴隷奴隷
スレイブ。 レーブなんですよって
。俺スレーブなんです。
そう、僕は性奴隷なん
で。いや、性は
性じゃない。
性ではまだまだ
ないです。
まだ本番はないです。
なんだ
先走りすぎでしょと。
みんながその要は。身分でいうと上司部下でいうと部下の立場
そうですそうです
だからもう僕そんな僕を上司のみんなが取り合ってるっていうのがこの状況が最高ですよ、
はい、それにご褒美システムが変わるから最強なんですね、は
い、
これ
そう受け身であり受け身でいながらもみんなが奪い合ってくれるっていう僕は何もしなくて済むっていう感じがね最高
です この方からごちそうがやってくる、は
い、さっきの離乳食みたいな話じゃないですけどまさにこうね
そうですね
なんか割と楽に幸せになりますね、うん、これはね
確かに確かに
だからまあこれまあ本当にねそのまあその3ヶ月前も言いましたけどもう高広武士っていう感じがね
そうですね素晴らしい
いましたね今まで書いてきた感じの、
はい、
ありましてだからまあ前期のまあキャラクターの話としては、
はい、
我々の話はこんな感じでございますので、はい、じゃあ引き続きちょっと今期の話も出していきましょう、はい
熱文字
あなたの困った解決します II パソコン AIAIPC.net までお前が信じる II パソコンを信じろ
熱量と文字数
2024年そうこの
2024
今自分で言っててゾッとした
そうです
しかもアニメ新番組全部見てみたけどサイド B、のてみたび2024年
です
ですよ
なんか僕ちょっと前に調べたらこのサイド B が2015年
はあはあ、
やってるんで、
は
い、来年で10周年10年こんなことやってます
マジで
最初新前県と一緒に撮ったあの会議室で撮った
そうね撮ったね
なんかおまけ的に始まった
うん藤井くんも21じゃなかったもんね。
そう。
確か
の頃は、
芸名が。
確かにそうかもしれない。
藤井だったんですよ。
あ、そうなんだ。ただの。
ただの藤井。
あ、そうかも。
確かに。あら
その間に藤井聡太さんというとんで
もない藤井が出てきた、
ね。藤井界のトップオブトップが出てきてしまい。
藤井がね、今までだから、
フミヤさんとか。
フミヤさんとかいたんですけど、
ね。あ、なるほど。
トップ藤井が出てきた。
それに並んでね。
藤井21って検索すると、藤井21連勝とか、藤井聡太21歳みたいなのばっかしか
出てこない。連勝そうだよな笑っちゃいますね。
そうだよなはい、というわけでね、サイド B、まあ、のてみた B なんですけれども、
はい、
これは我々サイド B のメンバー3人が、今期のアニメの中から、まあ、自分がいいと思った、作品を、まあ、10個選んできまして、
はい、
その10個選んだうち、複数人が選んだもののみを、まあ、ちょっとおしゃべりしようという感じで、
はい、
だからランキングとかではないですね、我々は。
そうですね。
はい、まあ、10選という感じで選んできたものを、まあ、選んで複数に選んだいくつかを紹介するという感じなんですけれども、
はい、
そんなサイド B に、メールが届いております。クールミント記者、マタイさん、カワさん、フージーさん、こんにちは。
こんにちは。
第575回2024年の1月のてみた B& 今期の俺の初恋の件マッハで拝聴しました。
ありがとうございます。
結婚指輪物語のエンディングの話題でのあのカーズさんですら引いてしまったヒロインたちが着ている下着ベビードールについて熱弁する藤井さんが最高でした。以前も僕やば山田アンナのブラジャーのホックについて熱く解説されてましたし、これはもう今期の俺の初恋の件のコーナーに対抗して今期の俺の下着の件のコーナーを作るじゃないんだね。
変態コーナーか。
ちなみに質問ですが、藤井さんは そういう下着の知識はどこで得ているのでしょうか。ブラジャー話の時は女性経験が豊富で彼女のブラジャーを脱がしまくって身につけた知識だと思っていたのですが、今回のベビードール話を聞いて、ただただ下着が好きなだけの下着マニアなんだなと確信しました。
確信。
2024年春クールアニメでも下着話があったらぜひ聞かせてください。
ああ、
はい。反応の。
カズさん引いてたんですか？
うん。てかさっきのカズさんですらっていうのがおかしい。そこに若干引っかかりましたけど僕。
いやいや、でも
まともですよ。
まあそれこそでも、僕は結構普通だと思ってたんですよ、マジで。
ほう。
みんな知ってる知識だと思ってたんですけど。
いやいやいやいや
いや。いや、僕知らない方っすよ、でも多分。
っていうか、そんなことはない。
下着について、勉強する時期ってあるじゃないですか、みんな男の子って。
え？
男子。
え？え？え？マジでないよ。
え？
いや、だって、じゃあ、そういう、こう、下着を脱がす時が、もしかしたら今後来るかもしれないっていう時が、こう、思春期にあるじゃないですか。うん、その時に、もたついたりしたらダセーから、かっこ悪いから、
シミュレーション。
構造だったりとか、生地とかを勉強しておかないと、いざって時に危ないと思って。
はぁ、
だから雑誌とか読んだりとかして。
へぇ、みんなそう？
みんなそうじゃないんすか？僕はそう
でも。これはちょっと、メールで聞きたい感じですね、他の人
に。アンケート取りたいな。
はい、こういう風なブラのホックの構造になってるから、こう外した。一回持ち上げつつ、クッと親指と人差し指でってやんなきゃいけないのね、よしよしみたいなのを勉強したりするじゃないですか。は
い、
じゃないですか。
いや。
と思ってたんで、僕は。だから、なんでだろうって、そんなに。結構メールも僕来たんですけど、その配信の後、
はいはい、DM とかね、
賛否のピの、ま、メールばっかり
やっぱ不評なんじゃん。
なんでって思ってる。あー藤井さん僕もですと、
あ
僕も懐かしいですぐらいのメールが来ると思ったら、はいはい、なんか気持ち悪いですのメールしか来てないんで、どんな来てる
いやマジでないな。
まあ下着が好きってのもあるとは思うんですけど。
いや、まあわかります。僕もパンチラとか。
ですよね。
好きなんですけど。
その延長線上に
そうじゃないっていう。違う、そうじゃないっていう深い。
じゃあ、それで言ったら、もしかしたら、パンツの方にはそんなに興味ない？
いや、パンティも好きですね。
ああ、そう、脱がし方はわかるだけで、
もうパンツじゃなくてパンティーって言ってる時点でこだわりが強いのがよくわかります。
パンティーとかショーツというか。
あ、だから俺、僕、ガーターベルトとか好き
なんですけど、
あと、そういうのの、パンツの方が上なのか、履くとき、どっちが上なのかを僕は全く知らない。
釣ってるやつです
か？そうそう。
ストッキングを釣ってるやつを、
ここにこういうなんか、
いわゆる
エロいやつ。
ガーターベルトってショーツの上からいやつけるというか、
そうそう上
だ。だってトイレするとき脱ぐときに困りませんかっていうやつですよね。つまり下にしちゃうと。
そう。
だから俺そういうガーターベルトしてるキャラ好きだけど、うん、どっちが上でどっちが下なのかは僕は全く分かってない。
いやじゃあまずいざってときどうするんですか。
いざってとき破くかな。
最悪だよ。最悪だよ。いやちょっと下着を褒めるぐらいのねやっぱ
横にずらしてとかなんじゃないの。
俺よく見るやつだ。
エロゲーでは大体そんな感じ。
あれでもじゃあ
ラテリってよく見る。
なぜずらしパターンが多いかっていうと、それはなんなら下着を見せたいからなんですよ。
ああそうね、
下着が可愛いからそれを見せたいがためにずらしパターンなんですよ。
この後下着の話を10分以上してしまったのでカットします。そうです、もうパンティの話で
長い。
何分話してんの。
前段が長すぎる。
何分話してんの。
メールいただいたんだよね。
もうそれの話だけで終わる今日。
あその回
パンティ特集
する。
いや、
まあ、ブラジャーなのかパンティなのか分かんないけど、
8000、8000、
複数に選んだやつが、まあ、8つなんですよね。
はい、2あります、
ね、はい、だけね、それはね順番に紹介していこうと思います。アイドルマスター、シャイニーカラーズ、アストロノート、大いトンボ、じいさんばあさん若返る、週末トレインどこへ行く、転生したら第7王子だったので気ままに魔術を極めます、ゆるキャンシーズン3、夜のクラゲは泳げない、この8つということで、今回ね 結構ばらけたんですよ。
そうなんですね。
本数ってめちゃくちゃ多かった
ね。めちゃめちゃ多かったですよね、今期ね。
今期すごかった。
だからこそ、あれ入ってないじゃないかって聞いてる方もいらっしゃると思いますし、僕らとしても、あれ入ってないのとも思ってるし。
僕もいくつかあります。
あるんです
よ。ある。確かに
ある。あれないのっていう。
そうそうそう。なんですけど、まあ、今回はこの8つ、まあ、全部ね、喋ってる時間もまあないので。
ないね。
はい。というわけでね、まあ、一つずつ喋っていこうと思うんですが、まず一つ、まあ、これね、50音順に今並べております。はい、なので、まず最初、アイドルマスター、シャイニーカラーズ。
はい。
はい。こちらなんですけれども、まあ、僕ね、まあ、毎回、だからこの1年ぐらいですか、
はい、
アイドルマスターシンデレラガーズ U149 と、
はい、
アイドルマスターミリオンライブと、
はい、
ありました。アイドルマスターのシリーズは、まあ、僕がメインで喋るということをやってたんですが、
はい、
その時も、もうこの再放送になっちゃうと。
あ、なるほど。
その時も、だから1年前も半年前も、うん、俺僕好きなんですけど、みんなが改めて何が、好きなのかが俺は分からない。逆にどうですかって、この、俺2回言ってんの。
アイマス迷宮に迷い込んでる。
そう、だから U149 の時も同じこと言ったし、ミリオンライブの時も同じこと言って、
はい、
逆に何がいいと思ってます皆さんって言って聞くっていうことを2回やってきたから、
制作側ですかもう。
だからもう、いい加減、他の人に喋れた方、喋らせた方が、で、補足する方が、
なるほど。
ちゃんと喋れるんじゃねえかっていうことで、
はいはい、
逆にね、
そう、
そっか。
僕がメインで喋ってるともう、わからないしか僕は言わなくなっちゃう。
膨大な知識量があって、どっから手つけていいかわかんないみたいなことってのありますよね、多分。
そう、だからどこに焦点を当てれば、みたいなことがわかんなくなっちゃうと思って、今回はちょっと試し、まあ、試しと言いますか、
うん、
他の人にちょっと語ってもらうということで、はい、今回ちょっと藤井くんちょっとお願いしてもいいですか、ちょっとメインで、
はい、それ多い
メインで、
それ多いですね、はい、
全然全然、
素人質問で恐縮ですか、
急いでください
、やだ、
言いそうだよな、
めっちゃ怖そう。
気をつけて、
いや、まあ、多分そう、間違ったらすぐしてください。はい。
アイドルマスター。まあ、僕もね、全然余裕で、普通に間違ったりするんで、そう、急に言われた時に、さっきの早々のフリーレンの話なんですけど、うん、急にフリーレンの、なんかエピソードというか、どういう話なのって言われた時に、勇者のフリーレンっていうのがいて、ってめちゃめちゃ間違える。
めちゃめちゃ違う。
そう、固有名詞とか俺、バンバン間違えるんで、気にしないでください、そこは。はい。
じゃあちょっと失礼して、
そこ。いい、失礼しました。恐縮して、そしたら、俺の前でアイマス喋ってくれる人がいなくなるんだよ。恐縮されたら。
今、藤井さん、深々とお辞儀しながら喋る。
やめてよ。
まあ、じゃあ、ちょっと失礼して
。気軽に、
はい、うん、アイドルマスター、シャイニーマス、まあ、アイドルマスターについては、もう何も言うことはないです、僕から。
はい、
とりあえず、聞いてる方も、とりあえず、アイドルマスターって何って人は、まあ、聞いてないでしょ、おそらく。で、そのユニットごとに、まあ、5つユニットがあるんでしたっけ？
4つか。4つ、アニメ、今のところは4つですね。
4ユニットで、それぞれ、その、ウィングっていう新人アイドルの登竜門の大会で優勝を目指すと。
はい、
っていうのが、まあ、大まかな主軸になってるんですけど、話の。
うんうん、
だから、今までは個々のキャラクターの話というか、そこで展開してたものが、ユニット単位で、なんか話が進行していくんで、うん、まあ、そういうアプローチの仕方なんだって、今までのアイマスともちょっと違うなって思ったんで、うん、面白いなって思ったんですけど、
うん、
で、もう一個これ、ああ、なんか不思議だなって思ったのが、いわゆるユニットそれぞれのリーダーというか、
うん、
メイン中心人物というか、
うん、
まあ、リーダーでいいのか、
うん、
が今までのリーダー像ともちょっと違うなって思って、
ほうほう
ほうほうほう、
ザ・リーダーは、じゃあアイドルマスターで言えば、天海遥か、
うん、
いや、もうザ・セントセンターっていう、
まあまあまあまあ、まあ、はい、はい、
なんです
けど、まあいいでしょ
う、うん、
その方が話早いからいいでしょ
う、はい、で、まあ、このシャイニーカラーズっていうのの、まあ、これだからメインユニットというか主となる、ユニットがイルミネーションスターズっていうユニット、
はい、
3人ユニットなんですけど、それのこれセンターっていう主人公的なポジションってだと思うんですけど、
はい、
マノちゃんっていう、
はい、
がなんかちょっとおっとりしてて、
うん、
ふわふわしてて、
うん、
なんかこうあんまり主人公っぽくないなって思って、
アイドルマスターのメインを張ってたキャラクターたちとは違うなって、
なんか流れ上とは違うなって思って、うんうんうんうん、でかと思うともう一個のユニットのなんかアンティーガっていうユニットは、はい、この要はそのセンターが博多で九州ね、
あれは長崎、
長崎、
はい、
あなんかそういうちょっと変化球のキャラがセンターになるんだとか、はい、あと放課後クライマックスガールズ、
はい、
5人のユニットでは、はい、センターがちょっとJC 一番、はい、あの最年少なんですかね、このメンツの中では、は
い、あそうかな、
がセンターになったりとか、はい、ちょっと今までのそのセンター像とかリーダー像とはちょっと違うのかなと思って、そこはなんか僕はなんかアプローチの仕方面白いなって
思った
んですけど、合ってますか？
あんま、だからそんな恐縮されすぎたらさやりめちゃめちゃやりづらいよ。
いや正直
もう俺アイマス喋りたくないよ。じゃあ
僕が見てたアイドルマスターってそうじゃなかったんで、
あ
まあその全部を僕は追ってるわけじゃないですか、アーケードとかゲームを追ってるわけじゃないんで、アニメーションで見た中ではあなんか違うなって思った。
僕も思いました。今までのアイマスと違うなと思ったのが、うん、1話完結してすごい見やすいんですよ、
はいはい、
これがね僕にとってはまってて、うん、あの要は二十数分の中でトラブル発生解決がめちゃくちゃスマートなんです、
はいはいはいはい、
これがね僕の中でストレスがなくて、そのトラブルというのは例えばこう大雨でこう PV が撮影どうなるみたいな話とか、こうなんか特撮ショーで演者が来ないよみたいなトラブルとか発生するたびに、その女の子たちが前向きなパワーで頑張るっつってそれを乗り切る姿がグッとくるんです、
うんうん、だからまあ見せ方としてもうあのそれこそ多分分かりやすいですよね、1話1話で、は
い、分かりやすいですね。
そうまあ今までのアイマスもだから担当会みたいなのももちろんありましたし、はい、なんですけどあのまあ今のその登場キャラクターの人数的にもそうユニットごとっていうのもあるし、一人ずつよりもやっぱりユニットごとっていう方がなんか分かりやすさもあるし、そこでわちゃわちゃやる感じも分かりやすいし、というわけでアイドルマスターシャイニーカラーズでございました。はい、そして続きましてアストロノート、
おお
はい、というわけでねまあアストロノート、僕喋るんですけど、
はい、
アストロ層という、
はい、
人が住む
アパート
ですか、うん、まあ結構ボロアパートなのかな、そんに、の管理人さん、美人の管理人さんに一目惚れした、まあ、料理人の、
はい、
青年が、そこに、そのアストロ層に、うん、そう、住むことになり、そういう、まあ、で、他の住人も絡めた、まあ、ラブコメ、
そうですね。
みたいな感じで。
はい。
で、まあ、それの、このアストロノート、で、まあ、宇宙飛行士っていうんですかね。
うん。
その要素がどこに入るんだと。
はい。
思ったら、この、その美人の管理人さんが、実は宇宙人だと。
宇宙人なんですよ。
っていうところから、まあ始まる、まあ SF ラブコメディいうことになってるんですが、
はい、
まあ、これはめちゃめちゃメゾン一国ですよね。
僕も初見の感想も高橋留美子さんが好きなんだなっていう、このうるせえ奴ら要素がその宇宙っていうのが僕にとってはうるせえ奴らも入ってきてるんで、
はい、なるほどなるほど、
そう、
そうか、
もううるせえとメゾンの合体だろうと思って見てたら、2話で、はい、あのメロン一玉っていうポスターが貼られてて、
メロン一玉っていう、
あ、もう隠さないんだ、そのリスペクトは隠さないんですねっていうところで、その目の異国みたいにこう変人たちの住人の方面白くてね、
その変人たちの配置もすごくメゾン一国です
ね。そうですね、四谷さんっぽかったり、
あきみさんっぽかったり、
そうそうそう、
この要はちょっとちょっとぶっ飛んだギャグコメディ感っていうのが僕はちょっと面白くて
面白いですねこれね。
なんか作画の感じもちょっと他のアニメでもちょっと一線を画してる感じもあって、だから見た目にも印象に残るし、
そうですね、
なんかね他にない感じの面白さ、
久保虫さんがキャラデザやられてて、
はいはいはい、
漫画家の、
はい、
やっぱその方の味をすごく絵に出してるので、うん、なんか独特な印象残りますよね、この絵が、
う やっぱりそのこの総監督はその高松慎二さん、
いやーなるほど、
いやーぽいなっていう、
ね、
言われてみれば、
はい、
スクランっぽいなとも思うし銀玉っぽいなとも思うし、でもまあ、空のマニマニっぽいなとも思うし、
いろいろね過去のねそういう作品が
で、そうでそういろいろやるとまあなんとなくまあ分かるなっていう。
これね、あの星の名前がね未亡星っていうから未亡人っていうのをいわゆるこう一回結婚して、いやね、旦那を亡くした人と同じワードと間違えてその誤解パロディとかね、
いやこれもでも目の一刻ありきの未亡星なんじゃない
ですか。そうですよ、
そう、あの未亡っていう星からやってきた宇宙人で、その未亡人っていうことをって言われてるのを、そのうっかりその主人公のその匠くんが聞いちゃって
未亡人なのみたいな、
そう、皆さん未亡人なんだって、未亡人もそうですね、目の一刻もリスペクトですよね。
なんかね犬が喋ったりとか面白いんだよな、とにかく。
そう、いやこれは面白い、面白い、ね、あの本当にそのまあ80年代とかになるんですかね、メゾン一国とかってなると。
そうですね、80年代だと思います、
ね、ですよね、ぐらいのあたりのコメディをもうリスペクトして、
はい、
今風にデザインとかも変えて、でもテイストは昔のまま残せてっていうこの面白さをね、ちょっとぜひ皆さんに見ていただきたいと思います、はい、アストロノートでございました。で、続きまして50音順でいくとですね、大いトンボ、もうこれもう全く知らなかったんですが、
はいはい、
アニメで初めて知ったんですが、
はい、
これ原作の漫画が連載している雑誌が、はい、週刊ゴルフダイジェストっていう、
おすごいな、ゴリゴリのゴルフ雑誌、
ゴルフ雑誌らしいんですよ。
お、
要はそのあのパチンコ雑誌とかに載ってるそのパチンコ漫画みたいな、
いやいや漫画雑誌ではないって話、
ないんですよね、
原作が。
それ言われると確かに、まあこれ何が原作だっていう、そのデザインもやっぱりさっきのアストロノートじゃないですけど、他のアニメにはちょっとない。
そうですね、ゴルフシーンの描き方とか、そうですね、確かに。
で、そうですね、もうゴルフアニメといえば、我々的にはバーディーウィングが
ありましたね。
そうだ、
偉大な作品
あったわ。
でもともとプロゴルファー猿があり、
あ、そうですね、
まあ、その間、まあ、ダンドーとかもありましたけど、
あ、
そこのゴルフ名作ゴルフアニメにまた一つ、
また一つ歴史に一つ
大いトンボ入ってきたなと、思うんですけども、まあ、あの元プロゴルファーの、まあ、青年が、
はい、
まあちょっとある事情でまあゴルフをやめまして、
はい、
まあとあるまあ離島にやってきた、
うん、はい、
とあるそのゴルフを忘れて離島にやってきたのに、その島では、なぜか住民たちがやたらゴルフをやっていると自分たちでゴルフ場を勝手に作るぐらい、
そうそうそう、
まあ、島のいろんなところにゴルフグッズがあってサブリミナル的に
近くに入ってくる
となんか、あれ、アイアンで布団叩きをしてアイアンでしたっけ、ドライバーでしたっけ、なんか。アイアンですかね。
3番かも、確かに。
はい。で、やって、
三鉄、三鉄、三鉄。
で、そんな中、その、トンボという少女に出会って、
はい、
その、とんでも、その、ゴルフの才能があるっていうところで、まあ、二人三脚でゴルフを上手くなりましょう、みたいな感じのお話。
あのこれ最初に、はい、あの男だと勘違いしてて、はい、お前女だったのかっていうんですか、はい、ね、あの本当昭和感がすごい昔のおっさん向けのゴルフ雑誌
やマジで
しょ、ある辺のこのベタなやり取りがなんかああゴルフ雑誌っぽいなっていうね、笑っちゃいました、失礼なが
らいいんだよ、しかもこの3番アイアンだけでなんかコース回る感じ、
そう、
うわベター、
あれもちょっとプロゴルファー猿感があ
るそう猿感あるんだよなこれ
で、その島でだけで育ってるから、そのオリジナルのね打法、
そう
だから考えられないようなそのバンカーからの出し方とか、いやこれはねちょっとなかなか他のアニメでは味わえない感じが味わえて、
オンリーワン。
だからもその島のその田舎の空気がちょっとバラカモンっぽくもちょっと
あ
った
り、まあ、島ですから、
微
妙ですからね、
たりとか、でもまあ。多分その本当 の, そのゴルフ雑誌で連載してるからなんとなくそんなにあの不自然じゃないぐらいの感じでその なんか必殺技みたいな感じもあるんだろうなとか、そのゴルフ打つときにちょっとこう傾けるとか、
確かに。
そういうのも、まあ、ちゃんと事実には一応乗っ取ってはいるんだろうなっていう安心感もちょっとあって。
そう、我々3人ゴルフ全く行って
ない。そう、わかんない
んだけど。わかんないけど、多分理にかなってるんだろうなって思っちゃう。
これ、ヒカルの語形式だと思ってて、ゴルフわかんなくても楽しめるっていうのがあるんですよね、これは。
またゴルフアニメはね、ネットフリですか、ライジングインパクトがね。
ああ、そうです、
そろそろあります
から。びっくり
した。いや、あれも意外でしたけどね。
不死鳥のように蘇りました、ライジングインパクトは。
令和にライジングインパクトが。
ちょっとゴルフアニメ熱くなってますね。
いや、これは来てますよ。バーディーウィングから、多いトンボ。
本当ですか？
やっぱバーディーウィングがつけた日が。
はい、多いトンボで爆発し。
爆発し。
素晴らしいですよね。
ライパクエと。
だからまあ、どっちかというと、そのキャラに燃えるとか、ブヒルとかいう感じの、ね、トンボちゃんももしかしたら日川さんならブヒルかもしれませんから。
余裕で、はい、余裕でキャッチできると思います。
なんか、むしろ今はああいう子の方がタイプなのかもしれないなとか思うんですけど、でもね、ほんとなんか安心できる、もう言ったら家族で見れるんじゃないかな。そういう感じのアニメです。
これは別に夕方やっても全然問題ない。
全然問題ないアニメなのでね。うん、で、なかなかちょっと普通に我々みたいなね、そのおじさんがアニメチェックすると、やっぱり漏れがちなところだと思うんで。
確かに確かに。
多いトンボっていうのは。
ここ見事拾いましたね、サイド B が。
これは、ちょっと、なんかサイド B 的な見方はあれかもしれないんですけど、ちょっとこれを今見れるっていうのは、なんかすごいいいなって思いましたね。はい、というわけで、多いトンボでございました。さあ、続きまして、じいさんばあさん若返る。はい。というわけで、こちらは藤井くん、お願いします。
はい。まあ、単純明快、はい、じいさんとばあさんが若返るアニメです。
はい。
なるほど。
はい、なんですけど、まあ、青森に住んでるリンゴ農家の老夫婦が、まあ、ある日なんか畑に生えた金色のリンゴを食べたら、まあ、中身は老人のままで、うん、見た目だけ当然若返ってしまったと。
はい。
で、そこでなんか巻き起こる日常のドタバタギャグみたいな。
そうですね。
的なんですけど、まあ、単純に設定が面白いですよね、やっぱり。
ね、
中身はじじい、老人なんだけど、体だけすごいフレッシュになって、運動会で大活躍したりとか。
そう、地域のね、運動
会。ゲートボール行ったら、おばあちゃんたちにキャッキヘッキ言われたりとか、ね、まあ、単純にこういう設定面白いなって。で、しかも、かつ、受け入れ体制が周りの、すすっと受け入れるんだって。
そうですね。
そう、もちろんね、息子もいれば、孫もいてっていう。
おばあさんが野党さんなんですけど、
そうですね。
ミキシンのおじいちゃんと野党まみのおばあちゃん、
はい、ミキシン一郎さんと野党まみ子さん。
野党まみばあさんが最高だな。
あの演技と言いますかね。
うまいんですよ、
ね。老人言葉二人ともいいですよね。
うん、ね、
青森弁ながら結構特殊なセリフ回しじゃないですか。
うん、
結構。方言だったりセリフの要はイントネーションとかも違うんですけど、
なんとか食べさとか
言う
ん
ですか。で、若いそのいや若い夫婦もやりつつ、てか若い時もやりつつ老人もやりつつなんで、うん、結構使い分けというか演じ分け難しいと思うんですけど、うん、まあさすがお二人大ベテラン、
う
ん、
そうですね。その要は若返って声も若返ってるけど中身はおばあちゃんだから、なんとかじゃとかみたいな方、まあ、当然地域だから地方だから方言も出るっていうようなところ、
ね、これがすごい
すごい、確かにマジですごい、
マジで聞いてておーってちょっと感心しちゃうくらい、うん、またねいいんだよな。で 時折本当にあれこれ青森弁何言ってんのっていうシーンもあったりとか、
はいはい、
現地のなんかおばあちゃん、本当のおばあちゃんが何言ってんのかマジで分かんない、はい、青森あるあるみたいなのに入ってきたりとかもよくて、
だからもうこれだから言ったら、まあ僕はその転生ものに近いその魅力はあると思うんでね、
はいはい、
だからそのおじいちゃんおばあちゃんになって体もなかなかついていかなくて、そのリンゴ農家としてもちょっとどうしようかってなってる時に健康な体を手に入れてその無双するというか、う
ん、ああ確かに、
でみたいなところはなんかちょっとそこのなんか気持ちよさというか面白さをもう現代でやったっていう感じが、
そのおじいちゃんに昔からのライバル の、うん、あの家のおじいちゃんがいますけど、はい、それとやっぱり相手の方がバチバチにライバル視してきて、うん、そのあたりも割と血とかありますよね、うん、
そこにねあの無双して勝つみたいな。
でその孫同士もまたちょっと仲良く なりかけてて、あーあーその関係性いい、サブカップルいいみたいな、うん、
いいですよね。
なんかそのそのおじいちゃんおばあちゃんなりのその先が先長くないみたいなちょっと切なさもちょっと感じさせつつのこのアットホームドタバタ感っていうのが面白いですね、う
ん、面白いですねこれは。
はい、じいさんばあさん若返るでございました。さあ続きまして、同じ C ですね、週末トレインどこへ行く、うん、というわけでこちらはじゃあカンさん、はい、お願いします。
まずテーマはですね、週末世界×電車×友情ということで、オリジナル作品で、まあ、ガルパンや白箱を作られた水島努監督の作品ということで、まあ、期待値が最初から高かったんですが、まあ、ざっくり言いますと、主人公のしずるって女の子が、いなくなった親友の行方を追ってですね、仲間と一緒に電車に乗ってですね、まあ、飯能からですね、まあ、池袋までまあ登っていくという、
西武池袋線ですね。
西武池袋線を登っていくという話で、はい。
はい、
で結構ですね、これが異質なのはなんかねシュールなんですよ、
うん、
要は電波で要は 7G 今 5G ですけども、うん、それがあの 7G の、回線が開通した途端世界がめちゃくちゃになったという、うん、とアポカリプスもので、こう主人公たちの住んでる町がですね大人になると動物になってし
ま
う、う
ん、
なかなかぶっ飛んでるなと、うん、で動物とで、あの未成年といいますか子供だから主人公たちは、まあ、あの女子高生のままなんですよ、うんはい、なんかそのあたりのシュールな絵面、そしてそれがですねその町から町へ移動する話なんですが、その行き着く先にですね、あの例えば人間がキノコに支配されている町があり、
うん
とかですね、あとゴルフボールとか人参を襲ってきたり、
はい、
あの小人に襲われたり、まあシュールと言いますか、
まあそうですね、
何これっていうところの訳のわからなさが虜になりました、うん、僕は
ちょっとだから僕はそこまで詳しくないですけど、だから藤子不二雄の SF っぽいのかなみたいな感じ、いろんな星に行ってみたいなんとか、
うんうんうん、
いう感じもちょっと似てる感じもあり、
なるほど、場所を移動するごとに
全なんか違う、
あ違う、
僕割とそれ銀河鉄道釣りない感を感じて、
ああ
いろんな星に行くたびにいろんな個性のある星じゃないですか、
うんうん、
なんかそういう感じ の、 あのいわゆる旅物といいますか、うん、ロードムービーにもなってるあたりもですね、うん、すごく面白いんですけど、
これはね、アガノっていうところじゃないですか、
はい、
舞台のこうメインというか設定の、
はい、
アガノってお二人行かれたことあります？
アガノないね、
ない
アガノはね、これ描かれてるじゃないですか、アガノっていう地域が、
はい、
あの出発の地なんですけど、このまんま、アガノってもうアガノがアガノすぎてこの描かれてるのが、僕はちょっとアガノならもしかしたら大人になったら動物になるのもありえるんじゃないか
いやいやいや、
あ、そんなに
めちゃくちゃ田舎なんですよ、アガノって。もうちょっと先行くと小丸っていう、あの小丸峠ってあのイニシャル D で、
ああ
、れがあるぐらい超とんでもない山なんですよ。
なるほど。
めちゃくちゃアガノって田舎なんで、反応って言ってますけど、反応とアガノは多分反応市の人は、いや、アガノは違うからっていうぐらい。
違うんだ。
ぐらい全然違うんですよ。
そうなんだ。
なんでそこからまた池袋が、いわゆる都会を目指す。
はいはい。
アガノにとっての都会が池袋っていうのを、またちょっと感慨深いものがあるというか。
西武池袋線の、まあ、始点と終点なのね。
的な感じなんですけど、
うん、
確かにアガノの人にとってアガノの人に悪いなこれアガノにとっての大都会は池袋、何でも揃うの感じもちょっとあって、僕はちょっとその辺も面白いなって思いつつ見ちゃってる
んですよ、ね、そのニュアンスもあるんですね。
いい描き方してるんで、本当に山間部を走る電車なんで、あの辺行っちゃうと西武線って、
はいはいはい、めちゃくちゃディティールが細かいですね、この作品。
なんかそう、多分ちゃんと取材してその線路脇のあの風景とか、うん、あれに結構近いの場所とかも多いんで、
これね、僕あの女の子の話していいですか、
はい、
サイド B なんで、
はい、
あの結構みんな喧嘩するんですよ、
喧嘩する、
ね、なんですけども、あんまね嫌なギスギス感がないのがポイント高いところをちょっと振り解きたいというか、あんまり嫌な気持ちにならないというか、みんな優しいの分かってるんですよ、あのまあノートの切れ端とか食わせたりしてますだけど悪意があったわけではなく、なんかそのあたりのすごく関係性ぶつかり合いなんだけども、なんか悪い気がしないのがね、すごく描き方がうまいなと思いました。
なんか結構その学年バラバラみたいな感じもなんかちょっと不思議な感じですよね。
同級生ではなく
て、こういうの大体同級生で一人ちょっと先輩とか一年上とかの感じありますけど、結構なんかバラバラの感じもあったりとか、今まであったどれかのアニメに属するようでなんか属さないような、
確かに、ね、
そう
アニメですよ、
ね、なんかギャルっぽい子いたりとかね、あの子キングコングなんかめちゃくちゃ笑ったんだよなでも結構ねガリバーとか、 なんか昔の映画とか、うんうん、あの辺りのパロディとかもちょいちょい出てくるんで、あの辺りもねすごい面白かったですね。
はい、というわけで週末までにどこへ行くでございます。
はい、
続きまして、転生したら第7王子だったので気ままに魔術を極めていますございます。これはじゃあ藤井君お願いします。はい、
また転生もの回と、
はい、
なんですけど、これに関しては僕語るところは3点ですね。
はい、
まあ、とりあえず転生ものなんで転生してますと、
はい、
前世で、まあ、魔法とかがある魔法、まあ、この物語っていうかこの作品的な魔術がある世界で生まれた主人公なんですけど、ただ魔術の能力が低いがゆえに、死んだ後に転生するんですけど、その転生先では、能力が高い、魔術の能力が高い才能に恵まれた王子に転生する。
だから、なんとなくその現代社会からファンタジーの世界に転生したんじゃなくて、ね、ファンタジー世界からファンタジー世界に。
同じ世界観から同じ世界観に転生して、うん、まあ、チート能力とか、うん、俺強えみたいなことなんですけど、うん、まあ、1個目これね、戦闘シーンがもうめちゃくちゃかっこいい。う
ん、ああ、はい。
な魔術の描き方というか、その、まあ、その魔術同士で戦闘するんですけど、そのシーンがめちゃくちゃかっこよくて、その魔法とか魔術を、映像化するときなんかビスマス結晶みたいな、
うん、
あのフラクタル感というか、
うん、
いろんな色を織り交ぜてなんか層をなしてる描き方するんですよ、
はい、
それがめちゃくちゃかっこいいし幻想的なんですけど、なんですよ、はい、でしかも主人公がその魔術を使うんですけど、なんか魔術教というか戦闘教すぎて、
うん、
なんかちょっと狂ってく感じもまたちょっとかっこいい、
はい、
若干そうサイコパス感あります、
そう全然気ままじゃないっていう
どころか
の感じがすごくかっこいい。これまず1点、
はいはい、
でこれ2個目、その主人公の第7王子ロイドがあざといというかこれ可愛すぎるんですよ。
そう、
なるほど、
うん、
これやばいっすね。
めちゃめちゃもうこれね、言っちゃエロいよね。
いやエロい、これどういうことって1話の時から思ったんですけど、
うん、
太ももやばくない？
やばい、
これやばいっすよね
めちゃめちゃやばい。
俺だって一時停止しましたもんこれおかしいと思って、うん、なんかツヤというか照りというか、
うん、
あとなんかもはや沈む感すら感じる
もうあのね、本当に男の子なのにメスガキっぽい。
いやこれメスガキなんですよ、あの太ももの描き方とか、あとちょっと姿勢というか、
うんうん、
あの立ち方がちょっと内股で立つんですけど、いやロリじゃんっていう。
なるほど、
ショットじゃないロリロリっていう感じで、
うんうんうん、
ショーパンといい、
そうだから、そういう子がさっきみたいな、
そう、戦闘教をやってくの、この切り替わりもまたいい。
あ、そう。なるほど、なるほど。
最高な
んです。
これが2点目。
はい、
このさ、あともう1個3点なんですけど、はい、これ一番大事です。
一番大事。
メイドのシルファっていうのがいるんですけど、
はい。
はい、
ちょっとメンヘラというかヤンデレ、
うん、
そのロイドについてる、あの、シルファってメイドがいるんですけど、
はい、
まあ、この子がかつて、まあ、最強と呼ばれた剣気。
うん、
最強と呼ばれた、剣気と呼ばれた冒険者なんですけど、シルファが最高にいいんですよ。
おお、
めちゃくちゃ強いんですけど、この子が、途中魔人と戦うシーンがあるんですよ、
はい、
あたりで、
うんうん、
それまでなかったんですよ、うん、それまでなかったものがこの4話で初めて出てきたんですけど、
う
ん、パンティが、
パンティ
ショーツが見えるんですよ。
ショーツ、
お、あの1話とかで、鍛錬してるんですけど、ロイドと一緒に。そこのシーンでも結構飛び回ってるんですけど、そこでは見えてないんですよ。多分僕が確認した限り全然見えてなかったんで、
見てない。
それが4話で見えるんですけど、
見える何が、
白の、ちょっとローライズっぽいやつなんですよ。あれって思って、なんか下りなんちゃらみたいな技をやった時に、俺白のやつ見えてるじゃん。あー、白なのでと。
今期のパンツ来ました。
あ、これか、
今期の俺なりの下着の上
のランジェリーで、しかもこれ紐なの。
おお、そう、
紐なんですよこれ。
おお、
でローライ、ちょっとローライズっぽい白で、確かにシルファは白これが白なんで、ならシルファは、うんうん、メインはメイドなんです。
もちろん
メイドということは黒じゃいけないんです、透けちゃうから。
ああ、
でまたこのロングスカートから見える白っていうのもいい。
あのミニよりもやっぱり、
いやもちろん
ロングだから、
ロングスカートから見える白の紐パンは最高ですね。
なんかね、そうメイドさんってね、なんとなくイメージだとなんか中にちょっと派手なの履いててほしいとか、
そうそう、ギャップってもんでしょ。いやいやいや、このシルファーに関してはベタでいいただそのサイドが紐っていうのが、
あ、それぐらいの、なるほどなるほど、
麺でしょうか、麺なんですか。いや、テレビ的にはシルクなんですよ。シルクとか、あと、まあ、サテン、あの、うん、サテン織りって呼ばれて、まあ、サテンっぽい生地なんですけど、
まあまあいいところでメイドしてる
はずですからね。そうそう、でも、まあ、時代背景というか、この古代とか中世の外観的に綿でしょうか、うん、で綿の方が確かに 肌触りいいんで、肌に優しいんで、よく動くんで、要は動き回るときに肌の擦れとかを考えたら綿の方がいいんで、おそらく綿だとは思うんですよ。ブラの話してないんですけど、これブラジャーの描写ないんですよ。不思議に思いません？
あ、
これは何かのメッセージは、これノーブラっていうメッセージを我々が
使わなかったんですけど、あ、そうなんです。
ノーブラっていうメッセージ、
ノーブラという逆メッセージを我々に送ってるんです。
なるほど、
ビビビッときました僕は。なるほど、こいつ言ってんのと。
ノーブラじゃないだろう。
いや、でもブラの描写がどう見てもすごい一時停止で、すごい拡大してもずーっ見ても見えないんですよ。
へえ、ない、
あの、いや、服が破れたりしてるシーンとか、ずっと見えない。
ああ、ノーブラなのかな。
これでも、もしかしたらノーブラもあるなと。普段からシルバーって
結構でかそうですけどね、
抱きついたりとかするシーン多いんで、うん、あ、やってんなと、そういうことかと、当てにいってんのかと、
当ててんのかと、
当ててんのよ、
当ててんのよ。
高いやつ、高
い
やつ。い
や、今期の俺のランジェリー、
あー、
シルバーの、
いやー、なるほど、
あー、なるほど、
来ちゃったわ。
いや、いいな、
ありましたね、今期の俺の、
今期ありましたね、下着ね、
ありました。まあ、マイクールあるとは限らない
ので、そうですね、
なるほど、
見えないものが見えた時の感動ってのもあるし、
いや、誰が天体観測だ。見えないものを見ようとして望遠鏡で
見えたんだよ。
はい、というわけでね、第7王子の、
あ、そうでした
。はい、
はい、
じゃあ続きまして、ゆるキャンシーズン3というわけで、今回結構
そうですね、
続編結構あるんですけども、
3期2期めちゃくちゃ多くない
ですか。多いんですけども、まあ、期待値という意味ではこういう風になったのかなということで、唯一のじゃないですかね、ちょっと ランクインというか、はい、
はいはい、
中に入りました
ので、ね、
カーズさんお願いいたします、
は
い、
下着の後でやりづらいんですけど。まあ、もう、作品の内容みんな知ってると思うんで割愛してですね、
はい、
まあまあ、美少女、旅行、自然、グルメ、
はい、
こう人間のですね、こう欲求といいますか、本能に訴えかけるもの全てが詰まっているので、面白くないわけがないということですね、
はい、
まあ、今期特に本当に素晴らしいと思いました。
うん、
自然のまず背景の美しさ、
うん、
背景が綺麗なアニメはイコールいいアニメ。
いや、マジで。もう、いや、実写かっていうぐらい、
結構すごい、
えぐいですよね。
今回の背景、マジで、ね、感動しましたね、私。うん、バイクでね、こう、3人でキャンプするんですけども、あのあたりがね、ずっとね、やっぱ後ろの背景をやっぱ見続けちゃいました、僕。
いや、
目が気持ちいい
ですね。あれは目が気持ちいいですね。ほんと素晴らしかったです。で、まあ、その前に1話かな、アルコールストーブを作る話があるんですけども、なんかそれだけで僕はすごく楽しさを感じたんです
ね。うん、
これなんでかなと思ったんですけども、この作品に関しては僕はなんか娘の成長を見守る、なんか親の気持ちで、
うん、
楽しく見られる感じがします。
まあ、そのシーズン3になって、制作会社も変わって、
はい、
まあ、キャラもちょっと変わったりとかも、
そうですね、
ありましたけど、だからなんか、それでちょっとなんか新しい感じもしますし。
はい、てか今日、松崎さんがゆるキャンの T シャツを着て、
そう、
あ、
本当だ。
それ本当だ
って、わざとです。偶然着てきたかのような。
いや、まあ、マジで、たまったもん
です。あ、マジ
ですか。俺、入ってきた時から思ってました
よ。あ、言ってるって。
店舗イベント、ゆるキャンの店舗イベントで MC やらせてもらったときに。
おー、なるほど。
ニワキャン。
はい。 やったやつ、はい、いただいたやつなんですけど。
へえ、素晴らしいですね。
だからこのデザインはだから前の、クールのデザインですよね。またデザインがなんかちょっと大人っぽくなった感じもちょっと
するし、なるほど、もうあの劇場も挟んだりとかして ね、結構ね、いろいろこうキャラクターの成長もいろいろこう行ったり戻ったりしてますけどね、うんうんうん、結構割とねダムカレーとかそのレイのハンバーグとかですね、はいはい、まあ、いろいろこうフックになるよね、うん、あの飯ネタも結構多くてですね、はい、まあ、藤井さんが得意だと思うんですよ、
その辺りもね。藤井君もそうですね、あのなんだっけ一番最初のあれ出てこない饅頭、饅頭じゃない、饅頭だっけ違う、羊羹、あの和菓子、
あ、はい、
あのね僕最近気づいたんですけど、外で食う和菓子うまいんですよ。
へえ、
なんでしょうね。で和菓子ってなんか素材の味なんですよ、
うんうんうん、
簡単に言えば、
うん、
まあ、米、もちろん言えば米、
うん、
であんこで言えばあん、
和菓子、
あ、加工するんじゃなくて素材の味を生かした、
素材の味を生かしたものが多いんで、それがなんか知らないですけどキャンプとかそういうものにすごく絶妙にマッチするんですよね。
ああ、なるほど。小麦をどうこうして作ったケーキとかよりも、
だそれこそキャンプって簡単なものほど美味しいっていうじゃないですか。カップ麺がベタに美味しく
感じる、はいはいはい、
結構似たようなテンションで、
なるほど、
肉焼いただけがうまいみたいな、
ね、いやそう、だからそれなんですよね。なんか和菓子うまいなって僕最近、あ、そうそう、俺もやってたって思って、
あれ見てるとそのキャンプ、まあちょっとね、あのやってみたいって気持ちにもちょっとなりますしね。
憧れますね。
実際できるかどうかはもう本当に別として。
まあこれからでもキャンプシーズン入るんでね。
ああ
。まあ今ちょうどぐらいか。
そうですかね。まあシーズン3になっても魅力は変わらず、は
い。変わらず楽しめてるってこと
ですね。はい。ゆうちゃんシーズン3でございました。さあ続きましてラスト、夜のクラゲは泳げない。というわけで、こちら、動画工房さんですね。
はい。
はい。というわけで、こちら、じゃあ最後もカブさん、はい、お願いいたします。
はい。まあ、オリジナルアニメなんで、ざっくり説明しますと、
はい、
まあ、大月真昼という女の子がですね、子供の頃にクラゲの絵が認められて、まあ、入所したりするもですね、周りに流されて、今ではすっかり平凡な女子高生になっていた。で、そんなある日、
ちょっとこれ、いいよ、これ、近いし。これ喋ってていいのかな
東洋の窓。
ここは燃えてるの？この建物燃えてない？大丈夫これ。
めっちゃ近いよ。
大丈夫、ちょっとね、あの収録止めることもできるんですけど、いつ行くかもちょっとわからないので、ちょっとこのまま進めさせてください。ちょっと聞き苦しかったらすいません。
はい。はい、で、まあそんなある日、
はい、
まあ昼は、元アイドルの山之内香乃という少女と出会う。二人の出会いをきっかけに、覆面アーティスト、ジェリーとして活動するということになっております、
うん、
ということなんですけども、このあたりですね、こう非常に女の子たちが可愛い、エクセントリックでというあたりで、はい、絵に関してですね、気合い入ってるのはですね、こう、エロ漫画先生のですね、竹下亮平監督が、とですね、あの劇場版の窓マギの、谷口純一郎さんがキャラデザと創作家をやってらっしゃるということで、はい、このあたりがですね、動画工房と組んで、もう絵の可愛さが天元突破してると。
はい、
もうこのあたりめちゃくちゃまず素晴らしいというのとですね、シリーズ構成ですね、あの前話脚本に薬勇気先生というですね、あのジャッキャラ友崎くん、
はい、
こちらの、 あのラノベ作家さんがあのオリジナル書かれてるってことで、結構めんどくさい女を描くのは本当にうまいこと。
そうですね。
主人公はのまひるちゃんはまともに見えるんですけども、実は結構ネガティブにすぐなりやすくてトラウマになったりとかですね、うん、VTuber として活動しているそのまひるの、幼馴染の子がですね、まあ実は割と不登校だったりとか、
はいはいはい、
で、あの、追加メンバーで、メイちゃんって女の子がいて、これ、ストーカーなんですよ、これね。さっき言ったカノちゃんのストーカーだったりとかです。もうみんな癖強。
ちょっとね、あの、心に何か、持ってる。
全員心に何か持ってる子たちが集まって、なんか一つのことをやり遂げるあたりが、なんかすごく青春してて、
はい、
僕は気持ちよく楽しめておりますね。
青春が強い。
青春感強いですね。
青春が強すぎて、もうなんかもう、むせっかえる。むせっかえるほど青春感。
眩しいですか。
すごい。キラキラが直視できない。
なんか、それもなんか希望に満ち満ちた感じっていうよりは、なんかちょっとロック感もある感じ。
そうそうそう。だからこそなんか、物語として、なんか異質というか、異色というか、なんか、 ストレートじゃない分なんか青春が近い。
うーん、なるほど。
ありえるんだろうな、本当にこういうことも、
はいはい、
この女の子たちが、こういう女の子たちが集まったらこういうことももしかしたらありえるんじゃないかなっていうリアリティさもありつつで、
結構ね、悩み事が等身大で、例えば SNS の一言で傷ついたりとか、そうそう、うん、なんかそのあたりね、結構リアルと言いますか、うん、すごくそのあたりすごくあの親近感を覚えてくるあたりもですね、あの多分共感を覚えるポイントかなと僕は思いますね。
でまたそのまあ、いわゆるその、あの、まあ、覆面ユニットじゃないですけど、はいはい、みたいなのも、言われてみれば、確かにさ、なんかあんまり、なんかなかった設定だなっていうのも、ちょっと新しいなとも思いますし。
そっか、確かにそうですね。
ね、まあ、もちろんその、覆面でなんか活躍するみたいなもん、あるんでしょうけど、なんか、意外とそういうユニットでなんかやっていくみたいなのも、ちょっと、まあ、今っぽさもちゃんと、
そうですね。
ありつつ、でも、奇抜すぎない感じ。っていうのがなんかいいなと思います、
ね。リピートもちゃんとしてね。
だからフックがある感じはすごくしましたよね。
結構このカノちゃんっていうですね、元アイドルの女の子がそもそもこう暴力事件を起こしてるんで顔出せないっていう、ね、うん、そのあたりで覆面になってる
って。って思いますけど、マジかって。
一番明るくてこうグイグイ物語引っ張る子なんですけども、そうそうそう、あのそんな大事件というか、まあ、闇といいますか、いろいろね昔のことを引きずっていたりとかするんで。なんかこの辺りの光と、ね、闇の描き方、女の子たちの、うん、すごくてですね、3話がですね、その引きこもりだったですね、その VTuber の幼馴染を外へ引っ張り出す回なんですけども、あそこであの文化祭でですね、割とそこ中継、スマホで中継してですね、あの踊るんですよね、まひるちゃんは。その辺りがですね、もうグッとくる、ね、大泣きポイントなんでですね、できれば3話で見ていただいて、ちょっとですね、うん、楽しんでいただきたいなと思ってますね。
はい。というわけで、夜の蔵には泳げないでございました。
はい。
はい、というわけでね、今回我々が紹介したのは、アイドルマスター、シンデレラガールズ、アストロノート、大いとんぼ、じいさんばあさん若返る、週末トレインどこへ行く、転生したら第7王子だったので気ままに魔術を極めます。ゆるキャンシーズン3、夜の蔵には泳げない。以上8つ。でございました。まああれ入ってない、これ入ってない、サイレンの音うるさい、いろいろあると思います。これもうしょうがない。
しょうがないね。
それはもうしょうがないんです。いやね、まあこういう8作品。
いやでも結構
なりました。
なんか本当にね、あれないのこれないのが多分ね、過去1出るんじゃないかってぐらいちょっとね、
なりましたね、
面白いアニメが多かった。
だから他の人のね出してるタイトルで、あこれ。俺は本当は俺も入れたかったやつみたいなのも入ってたりとかはね、しますんで、まあね、皆さんもね、あのご了承いただければと思います。
だからなんかこの、メール欲しいですね、こう、割と、あの、いや、あれ入ってなかったけど、これ、あの、サイド B 的にどうなんですか？
あーとかね。まあ、親善系で消えるので満足ですっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、ぜひね、そのメール、サイド B 宛てにもですね、熱もじゃっと gmail.com まで、送っていただければと思います。
あの下に入ってなかったけどもね、ゆるゆる
く、ああ、わかりました。
募集するのゆるく
ゆるく
あの下に出てきましたねっていう話なんですよ、ね、この後の展開でね、うん、
なるほど、
はい、まあ、しかし、ちょっと告知なんですけども、はい、僕今ですね、ちょっと配信の番組をやってまして、
はい、
ATX ってあるじゃないですか。
ああ、
はい
ね、ATX っていうね、まあ、皆さんご存知かと思うんですけど、の、配信のサイト、ATDX っていう配信サイトが、うん、まあ、この春できまして、
はい、
でそこで、まあ、ATX でやってた番組をそこで配信したりとか、うん、ATDX オリジナルの配信番組をちょっとやったりとかしてるんですけど、その中の一つでですね、僕と南川が一緒にそのアニメを紹介する番組が月1で更新されておりまして、
へ、
それがですね、シコティッシュドッシーモン
、はい、もうタイトルからして、
このタイトルだな、
はい、
攻めてるか、
タイトル考えたディレクター最高だ
そう、シコティッシュドッシーモというですね、まあ、ちょっとエッチな、アニメを、
ちょっとね。
はい、シコティッシュドッシーモ、DT が聞いた相手が YM だったっていう、ヤリマンの女の子をいっぱい呼んで、
最高だ。
こういうアニメでこういうシーンあったけど、実際はどうなんですかみたいなのを聞くみたいな、番組はですね、やっております
。すげえな。
はい、 なので、そういう番組をやっておりますので、はい、もしよろしかったら、まあ、ちょっと登録して、
配信、
はい、そうですね、配信サイト、その ATDX にちょっと登録していただいて、はい、ちなみにシャープ1は犬になったら好きな人に拾われたの話。
ああ、またいいチョイスを選んだんですね。
はい、なんかそういうアニメですね。
はい。
がっつりのエロアニメとかではない、ちゃんと放送されたやつの、
地上波でね、
一般向けで
ちょっとエッチなアニメの
なるほど
を元にちょっといろんな話をするみたいな話をしております。
総量枠とかね、
ああとかです
ね。
はいはい。まあ今後ね、今後のラインナップにもちょっと期待していただきたいっていうのと、あと6月にですね、僕ちょっと阿佐ヶ谷ロフトでちょっと僕主催のイベントをやろうと思ってまして、まだちゃんとした告知がこの収録時点ではまだ出てないんですけど、6月14日の金曜日に僕の周りにベルセルクが好きな芸人が何人かいるんですけど、
またピンポイント
すごいな。
それぞれが全然関わり合いがなくて、
うん、
だったら僕が集めようと、僕ベルセルクそこまで詳しくないんですけど、だから僕が主催となってその3人によるベルセルクのトークライブ、
なるほど、
が、あります。
おやベルセルク芸人
みたいなことです。アメトークのベルセルク芸人みたいなことです。
で、まさきさんは蛍原さんポジションでってことですよね。
まあある程度ちょっと司会はしつつみたいな感じでね。
ベルセルクだ、
うん、そう、ねつぼしファミリーから黒柳の能崎が
ベルセルクを、
ベルセルク
を語るんですか。
はい、なんかそういうね、いろんな話とかをします。そのベルセルク好きの方はね、ちょっと、
うん、
そう、ただ僕がやりたいって言ったタイミングなんで、なんかその単行本発売のタイミングとかでは全然ないんですけど
関係ないですよ。
はい、そちらもね、ちょっと、まあ配信もありますので、まあできれば会場で、見ていただければと思います。はい、はい、というわけでね、すいません、そちらもよろしくお願いいたします。はい、というわけで他に告知ございますでしょうか。はい、
じゃあカレスピあります。
はい、
まあ、カレスピサイトやってますってことですね。はい、秋葉ブログさんというサイトでですね、
はい、
5月10日に電撃文庫からラノベが出ますと。
はい、
私の初恋は恥ずかしすぎて誰にも言えないの2巻はですね、うん、こちらの清水方先生と神崎博先生が、やられてるですね、まあお礼もとかエロ漫画先生コンビなんですけど、
はい、新作、
新作が出るんですけども、こちらのインタビューをですね、作者インタビューをしておりますので、はい、こちら秋葉ブログさんで5月10日に、アップされると思います。
よろしくお願いします。藤井君は、
僕はもちろんないです。
もちろんないです。
もちろんない
です。まあ、X を追いかけていただいて。
ね、はい。というわけでね、ちなみに僕の X は、今のところ、その、エロギネタライブの、あと、告知をしすぎて、はい、僕、どうやらシャドーバン食らってるらしいんで。
あー、
シャドーバンってなかなか芸人で見ないですよ。
そう、いろいろちょっと検索してみたところですね、僕のその、もう一つのアカウントで、やらしいっていうアカウントあるんですけど、はい、チームをなんかシャドーマン食らってましたね。
いつの間にか、
いつの間にか、もう名前で食らってたんでしょうけど、
あ、センシティブな
的
な
ワード。だからそのエロギネタライブっていうワードが入った、X のポストは僕今のところその削除して、なるべく X に、ログインしないようにはしてますので、もしよろしかったら他のスレッズとかブルースカイとかもやってますので。
なんか江口にしてますもんね。江口ゲーって。
その後、はい、シャドーバン解消させるためには、そのあんまりそのポストとかもしない方がいいらしいっていうのを含めて、ちょっとこれの告知もおそらく僕しないでおこうと思いますので、聞いてる方がちょっと積極的にちょっと拡散していただけると、
他のメディアでね、おかけると、
はい、いろんな SNS もやってますし、
そう
です。もし X に、普通に、ログインできてる方は、ぜひこの、熱文字の放送をぜひ、宣伝拡散していただけると、僕ができない分ぜひよろしくお願いいたします。というわけで、また3ヶ月後ぐらいに会いましょう。結構今回ちょっと長くなっちゃいましたね。
そうですね、
いやかんやで、はい、というわけで、ヨハンさん、また3ヶ月後にお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。